主の御前に礼拝に預かっておりますことを心より感謝いたします。先月なんですけれども、新聞でですね、興味深い短い文章を読みました。筆者は千田義弘さんとお読みするんでしょうか、ちょっと詳しくは存じ上げないんですけれども、城郭考古学者というお城の研究者ということですね。で、その短い文章のタイトルはお城探訪、お城を探る訪ねるという、そのシリーズの中でその日は衣城という城についてでした。少し抜き読みをいたしますと、まあ、あの文章のつながりがおかしくならないように最小限の少し転用派を変えますけれども、こんなことが書いてあります。愛知県の豊田市は1959年昭和34年に市の名称を変更するまでは衣と言った、選挙の挙の挙という字ですね、それから母という字書いて、衣と読ませたんですね。今でも衣教会という名前の教会はその地にありますけれども、まあ、ともあれ、1749年のこと、寛永2年に衣の領主となった内藤氏が江戸幕府から4000両という資金を得て大名にふさわしい城を築こうと決意をした。内藤氏が計画した衣城、それは本丸と二の丸を備えて、周囲の武家屋敷も塀と土塀で囲い込んだ本格的な城であった。ところが築城の工事中から矢作川の洪水に繰り返し襲われて、毎年のように城内が水没した。城の戦地、土地の選定が適切でなかったのである。内藤氏は戦地の誤りを認めて幕府に城の移転を申請した。そして近くの山の上に改めて築城し、今度は支障なく城を完成させた。中略で、ところで関西のある都市では国際イベントを低湿な土地で、すなわち海面の近くで、かつ湿った土地で開催するという準備中と聞いていると。しかし最初に戦地を間違うと、そのツケがいかに大きくリカバリーが困難なのか、衣城の歴史は語っていると。衣城プロジェクトはリーダーの撤退決断が成功への転機になった。条件の整わない土地に壮大なものを築こうと突き進んでも、それは砂上の楼閣ではないかと、こういうことを千田さんは書いておられる。千田さんの指摘、それは大阪の関西万博を指していることは明らかですけれども、あるいは沖縄の辺野古梅田でも視野に入っているのかもしれません。聖書の教え、私たちの信仰にも示唆があるように思いました。条件の整わない土地にしっかりとした建物は建てられないと。それは主イエスがマタイ福音書の7章におっしゃった例え話を思い起こさせます。権力者、リーダーはもちろん、たとえそうでなくても人は自らを顧みること、そして悔い改めて向きを変えることの大切さ、それをも示唆しているように思わせられたことでありました。本日はダニエル書の4章からご一緒にお聞きしたいと願うのであります。今この年表を写していただきました。バビロニアの王ネブカデネザルが登場してまいります。このバビロニア帝国の初期の最も最初のその王であります。そこに印がついておりますね。で、そのバビロニア帝国の王ネブカデネザルが 全領土に住む臣下の者たちに向けて書面を書き送るという文面から始まります。他の聖書訳ではこの4章の1節から3節が3章の後ろについている、そういう訳もかなり多くあります。したがってそういう翻訳聖書では新改訳の4章4節から新たに始まっていくことになっているはずです。これは昔からのそのヘブル語聖書の編集に2つの流れがあります。この新改訳聖書の章と節の分け方はヘブル語聖書のギリシャ語訳をしたときにルーツがあると、そう理解されております。さて、いずれにせよこの1節から3節のネブカデネザルの書面を送る意図、それは意図高き神が私ネブカデネザルに行われた奇跡について彼の心の感動であった、そのことですね。でその奇跡、それは何を指すのか、それが具体的に4節以下の事柄である。これはいかなる翻訳も変わりがありません。先般ダニエル書の一章を読んだ際に確認したかと思うことですが、ダニエル書の特にその全般の歴史的事実を元にする部分ですね、この部分の大きな主題が2つありました。一つは神こそが世界と歴史の主権を持っておられる、支配者であられるということです。そしてもう一つは神はご自身を愛して忠実に歩まんとするものを必ず守ってくださる、最善を与えられるということです。一章でのダニエルの三人の友人たちへの食事の試練などなど、また三章での同じく三人の友人たちのへの偶像礼拝の強制と燃える火の炉試み、それらはこの二つの中心的な課題について明かししていました。ネブカデネザルはそれを目撃したのでした。この二つの章の間の二章にはダニエルがネブカデネザル王の夢を解き明かすという、そういう出来事があります。ダニエルがその解き明かしをしたときに王は言いました。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの王、また秘密を表す方だとこう言いました。そして4章で神様は再びネブカデネザルに夢を見させられました。その結果は2節3節の彼の書面にある通りの神の御業への賛美、そしてまた34節以下の賛美となります。この4章はネブカデネザルの神への2つの賛美の間に入っているんですね。で、主なる神様は誠に配慮深く忍耐強く彼に臨んでくださいました。少し先取りをすることになりますが、17節に意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最もへりくだった者をその上に立てることを生ける者が知るためであると、その夢の中で御使いの言葉があります。神様こそが主権者である、真実の支配者である、そのことをネブカデネザルだけでなく全ての人間に示されるのだと。ネブカデネザルが自分の経験を私がと一人称で語る、その内容は紛れもないですし分かりやすいものです。何箇所かご一緒に味わってみたいと思います。4節に、私ネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮殿で栄えていたときと そのシチュエーションであります。別の翻訳ではこんなふうに訳しています。私ネブカデネサルは日頃住まう地底にあって安心感に浸り、宮廷では気分爽快であった。彼は自分の繁栄、帝国の繁栄に、そしてその太平に権力者として満足しきっていたことが表されています。その彼に夢が見させられます。その夢は得体の知れない恐れに彼を陥れたわけです。内容が彼にとって非常に不吉なものを感じさせた。そしてそれは自分に向けて自分のこととして語られているのではないのかという、そういう不安に襲われたに相違ありません。そこで彼はバビロンの呪法師、占い師たちに夢の解き明かしを命じた。しかし彼らにはできなかった、ね、それでベルテシャタールと呼ばれるダニエルを呼ばせたであります。呪法師の長ベルテシャタールよと彼は言います。呪法師の長、もしそうであるならダニエルは最初に呼ばれてもおかしくはないはずなんですが、後から呼ばれる、いわばやむなく呼び出されたのでしょう。ネブカデネサルはダニエルが示す天の神ではなくて、自分が慣れ親しんでいるバビロンの神々に伺いを立てさせたかったからでありましょう。八節に、最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャタールと呼ばれと語られます。私の神、それはベルという名です。あるいはまたの名はワルドゥクと言います。ネブカデネザルのこれまでの心のありどころ、それがこのダニエルの紹介の中にも推し量られることであります。彼は続けて言います。彼ベルテシャタールには聖なる神の霊があったと。私たちは創世記を読みましたけれども、これは同じ趣旨のことを創世記の41章でエジプトの王ファラオがヨセフについて語っています。真の神様は信じていない異教の王をも認めざるを得ない、そういうことが背景に隠されてあります。ネブカデネザルは自分の見た夢をベルテシャサール、すなわちダニエルに語ります。それは一本の木が大木に成長して、多くの生き物がこの木によって住む場所と食料を得るほどになる。大木は天に届くまでに成長する。ところが天からの見つかりが来て、この大木を切り倒せと叫びます。ただし、その根株は地に残せと。そして、その心を人間の心から変えて、獣の心を与え、七つの時を過ぎさせよと叫びます。そして最後に、この宣言が人間の国を支配するのは意図高き方、神であることを人間に知らせるためであると呼ばれるのです。この夢が示していることは明らかでした。ダニエルはしばらくの間ためらいますが、決心して王に解き明かしを告げます。この時代、絶対権力者の好まざることを語る、あるいは行うことはまさに命がけのことでありました。自分はもちろん一族まで殺されるということはいつでもあり得ることでした。少し立場の違う話ですけれども、エステル記などにもその実例が出てまいります。しかし、ダニエルは決意して語ります。主なる神様がこの夢によってネブカデネザルに語られたことであるからです。王が人間の心を失って人間の社会から追放されて獣として獣と共に住むだろうと、それは七つの時にわたるであろうと。ただ根株は残されている、 そのゆえに王が意図高き神こそ真の支配者である。そう悟るなら、あなたの王国はあなたに返されるであろうと。根株を残されるのはただ神の憐れみである。神の忍耐であります。七つの時、それが何を意味するのか、様々な解釈があります。七年であろうという回もあります。定かではありません。神がお定めになった期間ということでありましょう。七というのは、聖書の中では完全数を指す場合が多いんですね。ですから、ネブカデネザルの傲慢な魂が打ち砕かれるのに十分な時間、そういうことでありましょう。ネブカデネザルに必要なものは悔い改めなのです。それゆえダニエルは王に悔い改めて謙遜なものとなって慈愛に満ちた王として行動するようにと、そう忠告するのです。それが27節です。しかしダニエルの忠告にかかわらず、ネブカデネザルは悔い改めませんでした。それゆえ夢に告げられたことがすべて彼の上に起こったのでした。12ヶ月の後と29節以降にあります。神様は忍耐され、チャンスを与えられましたが、王の高ぶり高慢は悔い改められませんでした。彼がバビロンの宮殿の屋上で、この大バビロンは私の権力によって、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないかと、自分の力と自分の実績を誇って思い上がったとき、まさにこの言葉がまだ王の口にあるうちに、神の裁きが下されました。夢の通りになったのでした。彼が私が私が私がと自らを誇り、自らに栄えを競おうとした。しかし、真実の支配者はどなたであるのか、それが明白になったのでした。新約聖書の使徒の働き12章には、ヘロデ・アグリッパが演説をして、民衆が彼に対して神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた時に、これを喜んで聞いていたヘロデが急死したことが記されています。たちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を汚さなかったからであると聖書は記しています。聖書のギリシャ語では王国、王国と訳される言葉、それは実は支配とか統治とかいう意味を持っている。そのことは大変示唆に富んでいるのではないかと思います。地上の王国も神様のご支配統治のもとにあるのです。2週間前、10月29日の手術をプロテスタント教会の一部は宗教改革手術として礼拝を守ったはずです。宗教改革者マルティン・ルターが1517年10月31日にドイツのビッテンベルクの指導教会の扉に95箇条の帝題と呼ばれる討論主題を貼り付けました。後に宗教改革の始まりと言われるようになる出来事でした。きっかけ、それは食友情、いわゆる免罪符とその販売でした。人は死ぬと煉獄という世界に行き、そこで苦行しなければ天国に入れないと教えられ、民衆はそう信じさせられていました。しかし、例えば死んだ父親のために息子が食友情、免罪符を買うなら、その代金の銀貨が代金箱に落ちるチャリンという音と同時に、死んだ父親の魂は煉獄から解放される、そんな謳い文句で販売されたと伝えられています。 この食遊場を販売する権利はローマ教皇庁に権利金を支払うことによって獲得されました。ことのきっかけは免罪符販売人がビッテンベルグの近くにやってきたことでした。しかしルターの批判の中心点は当時のローマカトリック教会の教える教義そのものへの批判である。それが明らかになります。すなわち人間はその技によって罪の許しを得て、また教会の規則や戒律を守ることによって神の前に義となることができる、そのローマ教会の教えを誤りであるとして退けたのでした。そして宣言します。世の罪を取り除く神の子羊、御子キリストの十字架の贖いのゆえに罪が無償でただで許される。すなわち神の恵みであり、この恵みは信仰によって受け取られるのだと。これがルターが再発見した神の義である福音です。1517年にルターが提起した95箇条の定題の重要な定題があります。私たちの主であり死である、死っていうのは先生ですね。私たちの主であり死であるイエス・キリストが悔い改めよと言われたとき、キリストを信じる者の全生涯が仕事の悔い改めであることを求められたのである。この定題の土台には主イエス・キリストを信じて従う者への恵みと祝福が十字架から豊かに注がれているというその真理があります。ダニエル書4章はその期間が終わった時というネブカデネザルの言葉を記します。主が彼を罰せられる期間が終わりました。神様の憐れみは大きく王の財価をはるかに上回っています。神様はネブカデネザルに再び生き直すチャンスをお与えになります。私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。人が本来の心を取り戻すときに心は本来向かうところに向かうのです。自分をお作りになった方に向かい、すなわち神様を敬うこと、それは作られたものの本来のありようであるからです。昔の賢者は言いました。人の心には神の形をした空洞がある、穴が開いている。また人は神の中に安らぐまでは真実に安らぐことはできない、こういう言葉もあります。先日姫路で星野富弘花のシーガー作品展という展示会がありました。星野富弘さんはご存知の方が多いかと思います。そのたくさんある著書の一つ開いてみますと、プロフィールとしてこんな紹介がありました。ごくかいつまんで言いますとこんなことが書いてあります。1946年生まれ、今77歳ですね。群馬県生まれ、群馬大学の教育学部の体育学科で学ぶ。群馬県の中学の体育教員になるが、クラブ活動の指導中に頸椎を損傷して首から下の運動機能を完全に失う。時に24歳でした。以後9年間に及ぶ入院生活を送る。群馬大学病院に入院中に、口に筆を加えて文や絵を描き始める。そして病室でキリスト教の洗礼を受けてクリスチャンとなる。時に28歳。そしてその後、数々の作品を口に筆を加えて制作して、その作品展が日本の全国各地で、また世界で開かれました。1991年には群馬県の郷里に星野富弘美術館も開かれています。その姫路の展示会では、 20〜30件あったでしょうか、その詩と絵がありました。その中に日日草という花が描いた絵がありました。こういう文章、詩が書いてありました。日日草、今日も一つ悲しいことがあった、今日もまた一つ嬉しいことがあった、笑ったり泣いたり、望んだり諦めたり、憎んだり愛したり、そしてこれらの一つ一つを柔らかく包んでくれた数えきれないほどたくさんの平凡なことがあった。小田町という花が描かれた絵があります。命という題がついていました。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。こんな作品もありました。シクラメンの絵が描かれてありました。うどんが好き、そばが好き、ラーメンが好き、麺類はみんな好き、そんなわけでシクラメンも好き。なかなか彼はそういう苦しい、肉体的にも気持ち的にも苦しい状況ですけど、とても明るい楽しいこともお考えになることができるんだなと思わせられました。並んでいる作品からはそれぞれに語りかけるものを感じますが、共通する心を感じさせられたんですね。それは一つには天地を創造された神様がこの世界を成り立たせていてくださる、それも美しい小さな花々に至るまでそうしておられるということです。そしてもう一つは、この人間の心の現実は端的に言えば罪が世界の美しさを曇らせ見えなくしているのだと、そう語りかけておられるように思われたことでありました。星野さんが敬愛してこられたという作家の三浦綾子さんと対談する機会があったんですね。で、その時の記録が銀色の足跡という本に残っています。その中で星野さんは詩編119編の言葉を語っておられます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。119編の71節ですね。それは星野さんの人生をかみしめての告白であると思わせられることであります。そしてまた同時にですね、この御言葉の中に人の思いを超えた神様の憐れみを味わっておられるんだと改めて思ったことでありました。ダニエル書でネブカデネザルは天の王を賛美します。4章の始めと終わりは彼の賛美ですね。ネブカデネザルは改心をしたのか、意図高き神様を信じて告白したのか、昔から様々な意見があります。例えば宗教改革者のカルバンはネブカデネザルの改心を認めてはいないようです。ただそれでもダニエル書の3章で、あの巨大な金の像を拝ませようとした時の、そのネブカデネザルの反省といいますか、ユダの神を敬う言葉に比べても、この4章での告白はさらに一層深まっているということは明らかです。このネブカデネザルに対して、愚かなことよと、そう断じることは、実は容易ではないのではないでしょうか。彼の過ちはしばしば私たちの過ちであるのではないでしょうか。私たちは王ではもちろんないけれども、自分の生活の中で自分にはこの能力があると心の中で誇る、いや、あのことは自分の業績だとそう言いたくなる、言ってしまう、そういうことは果たしてないであろうか。良きことは神様が自分を用いてさせてくださったのである。自分の能力も資質も全ては神様からの賜物、預かり物なのだということを 忘れるのではないか。崇められるべきは神様であり、用いていただけることこそ私たちの幸いであり祝福であります。地上の歩みにあって私たちは罪人です。主にあって悔い改めることこそ必要です。しかしそれでも私たちは主の十字架のご愛のゆえに義なるものとされています。神様は主イエスキリストのゆえに私たちを正しいものとご覧になります。なんという御心でありましょうか。私もあなたも天地を作られ治めておられる神様、時の始めから終わりまですべて治めておられる神様をアッバ父、天のお父さんと呼ぶものとされております。この世には意図高き神様に反逆する力があります。この世の権力者たちは我が物顔に振る舞おうとします。しかし誠の支配者は主なる神様です。必ず御心をなされます。それは聖書の確かな約束であり、歴史はまさにその証人です。そしてまた私たちの人生において困難があります。悩みがあります。しかし意図高き神様が全てを支配していてくださる、すでに世に勝ったお方が私たちと共にいてくださり、守り導いてくださいます。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめます。神様、私どもの天の父でいてくださることを心より感謝をいたします。あなたが全地と歴史のすべてをご支配しておられ、必ず御心をなされることを信じて感謝いたします。過ち多い、足らざるところ多い私どもを愛してくださり、主イエスキリストのゆえに許しお守りくださっていますことを感謝します。私どもが喜びを持って、勇気を持って、そして忠実に御心の道を歩むことを得させてください。主イエスキリストの皆によって祈り願います。アーメン。
アーメン。